加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃、
バイトハセヤンこと浅香です。
はい、社長こと井岡です。
高山真希です。
そして音楽担当ミキサーバンブー6名でお送りをいたします。さあ本日も防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店としてオープンを突っ込んしますが、
そうですね、
なかなかね難しいね。今日部長なんか休みは言うてたけど、社長、社長も来てません。社長いらっしゃい。
あ、部長はね あちこち走り回ってるみたいですね。
出張、
どうでしょう。
どうですか。え、これおん、あれなんか笑い声が外でしたけど、誰や誰や誰や、ボンボンボン、口で言うな、口で。いらっしゃい。
お邪魔します。
お邪魔すんだって帰ってよ。これ決まり文句やな、関西人のな。
こけなきませんね。
え、マキちゃん今日なんで一人で来た。
あれ先に来てるはずなんですけど。
誰
ボスが、
ボス部長。え、誰後ろから、
あら、
え、最近ね、うちのね防災ショットバーね、ようこういうことが起こんねん。誰もおらへんねんけど、ドアが開いてコンコンコンやな。
そうやね。
長谷はもう経験あるよな。
ありますね。
この夏のちょっと、
ね、ちょっとミステリックな、
ミステリックな、まあまあそれでも、防災ショットバーにはいろんな方が集まっていただけるということが、
ね、いろんな人に聞いていただいてるし、
ね、寒い。
というところで、まあ、いろんな方に向けたということで、今回もお酒をご用意しておりますが、マキちゃんね、
はい、
来て早々悪いけど、お品書きを読んでいただいてよろしいでしょうかね。
わ、はい、かりました。今日のお酒は宮城県大崎市の合名会社完売酒造さんをご紹介します。大正7年1918年、地主だった岩崎関次郎が地域の米をよりすぐり美味しいお酒を作ります。麺は誉れの高川、遊び心を大切にして作ったと言われています。戦争で一時酒造りは中断したものの、昭和31年に再開します。酒米のほとんどは自社田育ち、蔵の前には田んぼが広がり、春から秋にかけて一家総出で深山錦、愛国、日和を栽培しています。自らの手で育てるからこそ米の特徴がわかる、そのうまみを引き出せる。宮完売の美味しさは苗から手塩にかけてこそのもの。酒の仕込みもすべて手作業、懸命に磨いて丁寧に保管し、最高の状態でお届けしたいとのことです。華やかな香りとしっかりとした味わいが特徴です。食中酒としてだけでなく、一杯でうまい酒をコンセプトに、飲みやすい中にも重厚感があるお酒です。本日は酒コンペ2016年純米吟醸部門ゴールドを受賞しました、宮完売純米吟醸をご用意しました。この宮完売純米吟醸は、豊かな香りは花が舞うかのようで、そして米のうまみをふんだんにたたえ、華やかな切れが後味となって訪れます。
今日ちょっとカミカミやね。
カミカミやん。
いや、もう一回流したって。
カミカミやん。
3回言うてもいいわ。
カミカミやん。
もうそれぐらいやな。
いい香りに癒されておりました。
なかなかね、ちょっと疲れとんちゃうかな。仕事しすぎちゃうか。
いえいえ、
予習がこっち大事にしてるマキちゃんととっては、カミカミはこう、もう今日でマイクを置きます状態に。
またリベンジさせてください。
またリベンジでもうないかもしれない。こんなに噛んだやつはもう二度と使わへんって。社長言うてましたよね、この間。
ね、そうですね、
受付嬢で3回噛んだらあかんってね。え、マキちゃんは受付嬢やったん。
受付嬢は
違いましたっけ。
違いますか。違いました。
社長。
そうですか。まあまあまあ、カミカミも許しましょう。
ありがとうございます。
この宮完売さんはね、ずっと使いたいなと思いながら、ネット購入とかなかなかしにくいというか、ホームページ自身もね、直接自社っていうのが 東日本大震災の後作られてなかったぐらいで、その後にですね、というか震災直前ぐらいから今から頑張るぞってやろうとした矢先に震災だったみたいで、まあなかなか大変やったそうです。でやっと今、あの娘さんたちですね、娘さんやね、があの一生懸命頑張ろうということで、やられてるということで、我々も応援したいなと思っております。まあいつものように乾杯をしたいと思いますので、ちょっとお次させていただきます。社長ね、あの支払い届こうとね、そんなよう下りであげませんよ。
もういい、もう、まあ、もう、止まりましたね。
なるほど。ではですね、昨今数々の災害で、またこの台風もね、いろんな ね被害がありましたよね。被害を受けられた方には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念したいと思いまして、乾杯をしたいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、香りがきついですね。
香り
がいいですね。
香りきつい、
きつい方やねこれ。
社長どうなんですか。社
長、後味が切れますね。
切れますか。
切れますね、後味がね。
マキちゃんどう。
なんか鋭い感じ。
二十歳になってないのお酒飲んだかのよ、
もうかれこれ前に。
あ、かれこれ前に過ぎてますか。はい、あ、じゃあ大丈夫やね。
何の用意しようか思った
いや、カミカミを言い過ぎたから悪いなと思ってね、ちょっと用意しようかなあかんなと。いや、なんかこう後味キレがいいけど、甘みが残る、なんかあの、極端な話かもしれんけど、甘酒を飲んだ後のこうなんか口の中というか麹の香りが鋭く残るというかね。
さすが、あの鋭いコメントですね。部長だったらもう少しいいコメント言おうかな。
あ、部長ね、部長ね、部長あのお酒すぎ嫌い多いからね。さてね、あの冒頭で申し訳ないんですけれども、前回の放送の一部で、まあ、誤解を生むような内容がありまして、まあ、気分を害された方がいらっしゃいましたことを、まあ、この場をお借りしてちょっとお詫びを申し上げたいと思います。まあ、非常にあの貴重なご意見ありがとうございました。
そうそう、本当ね、まあ、多くの方がね、本当に真面目にあのこの番組を聞いてくださってるっていうことは、本当に我々感謝しないといけないと思いますんでね、まあ、今後も気を引き締めて頑張ってまいりましょう。
引き締めとんねんけどね、これ性格なんでしょうね、ポロッといろんなことを言ってしまうもんですから、
ちょっと脱線が多いね。
そうやね、あかんね、まあ我々ね、ただこの防災ショットバーの運営に関してはちょっとお話を聞いていただくと、阪神淡路大震災以降ずっとほぼ毎日のようにみんな活動をしています。その中で生まれてきた内容をもとに、この防災ショットバーの原稿というか情報を作り上げてやってるわけですね。まあ、適当にここから聞いてきたものを適当に使ってるというわけでは決してありません。まあ、それはもうご信用いただきたいと思います。まあ我々が経験した内容資料に基づいてしっかりとやっていますので、ご理解ご了承いただきたいなと思います。まあリスナー様よりね、正しい情報を伝えてくださいとちょっとお叱りを受けたんですけれども、まあ前回の一部話を戻すと、関西電力さんというか電力会社さんの話の一部で、まあ誤解を生む部分があったのかもしれませんが、我々の情報としては関西電力さんがホームページにも書かれている雷による停電の復旧に出しついてという題でですね、ちゃんと掲載されています。それに基づいた状態で、まあ、ちょっと面白く言ってしまったのも申し訳なかったんですけれども、まあ、あの我々の情報をお伝えした通り、配電自動化システムの導入によって、電力は回復が、あ、復旧ですかね、まあ、社長早くなって
そうですね、
はい、いうことで間違いないですね、はい、まあ、社長もその筋の会社の方ですもんね。ちょっとちゃんと言いませんけどね、あのちゃんとした情報で我々の、ね、ラジオ流しております。はい、まあ、ただあの今リスナーさんから来た、資料にというか内容では、昔からこう停電したらすぐに、まあ、関西電力さんというわけではないですけど、電力会社さんはすぐにその現場に行くように思われてるんですけれども、現状ではその、配電自動化システムのコンピューターによってどの部分が遮断されたかの特定をちゃんとしてから、そのピンポイントでその場所に行くので、ホームページの中でも YouTube を利用して動画も流されていますが、やっぱり4分以上そのスタートまでにはかかってしまうということで、その間にはまあいろんなことが起こりますよということでホームページに載ってますので、まあ関西電力さんの雷による停電の復旧についてというホームページを 見てください。よろしくお願いいたします。というところで、まあ昨今いろいろな災害ありますよね。でそのいろいろな災害に対応する3つのキーワードがあるんですが、どのようなキーワードがあるか、まきちゃんわかりますか？
はい、キーワード、
そう、
ちょっと復習をしてみたんですけども、うん、まあ、災害対応というと防災ということは防ぐっていうために備える、
うん、そうそうそうそう、備えるっていうのも一つの大切なキーワードね。他には、
そうですね、まあ、日本ではいろんな台風とか地震とか災害が発生していますが、そういう起こったということをその記憶を風化させないために伝える。
そうそうそうそう、さすがやね。伝えるももう一つのキーワード、うん、他には、
備えるためにも伝えるためにも、やはり学ぶということが大事でしょうか。
そうやね、まあ、どんな災害が来るか知らんと、備えても仕方ないということですからね、学ぶということやっぱり知るということが大正解ということにはなるわけですね。まきちゃんも、よくこのショットバーに通って勉強してる？
勉強させてもらってます。
ほんま？
うん、
うん、今の今の運がちょっと辛かったな。これまたリスナーさんに怒られるかもしれない。そんなことない
かな。これからもよろしくお願いします、はい、
またいらんこと言いました、災害対応のキーワードにはこれ知る伝える備える、あ、知る備える伝えるっていうのがある。まあ、これはね今年神戸市も大きく掲げられたものですね。まあ、それらのキーワードを実行に移すために、災害は何か、備えるとはどういうことか、災害が起きた時に何ができるのかを理解した上でなければ活動はできないということですよ。
でもマスター、これからは大きな災害が発生すれば一時的に盛り上がるっていう特異性を持ってますよ、
そうそう、そこなんや、まあ、重要なこととしてはやっぱり一時的に盛り上がってしまうだけじゃなくて、やっぱり継続して活動していくっていうことが本当に 大事なことっていうか、まあ、大切なことやね、まあ、なかなか継続できひんのも、まあ、継続しにくいもんなんやけど、まあ、それはなぜかということ
や、ね、そう、問題はなぜかということですね。そこには継続できない理由がやっぱ潜んでる。そのために防災活動、それは何のために防災活動をやるのか、それが個々に心の中に定義されてないからっていうことですね。では継続させるために何か良い方法はないかというと、まあ、この問題をちょっと掘り下げて今日は考えてみましょうかね、大災害を振り返り明日に備える、そのために何をどのようにすればいいのでしょうかということで、まあ、そこには災害を経験した誰もが、まあ、一つのことに気づいているのかどうかというようなものがありますね、まあ、これを気づくことで次の災害に反映しているのかなって私は非常に疑問を持っていることがあって、まあ、ちょっとマキちゃんに聞きたいんだけど、過去の災害、まあ、いろんな災害発生しますよね、でマキちゃんも直接被災経験がなくても、メディアを通してだとか災害そのものをご覧になられたのではないかと思いますが、まあ、大災害の後、何か自分なりに気づいたことってありました？
自分なりに、そうですね、まさか自分のいるところでこんなことがあってよく皆さんおっしゃってると思うんですけど、でも自分もそうなりかねないですけど、そういうことを言わないように備えをしないといけないなっていうことだったりとか、もし自分がね身が安全なところにいたとしても、近くの方が助けを求めたりしていたら、自分もできることを何か学んだ方がいいのかなとか、やっぱり自分にできることは何かなと考えることですかね、難しいなと思うんですが、
難しいね、まあ、マキちゃんが言われたことは、まあ、全て、まあ、心の備えとして当たってるんやけども、社長、なんかぼんやり聞いてました、今。
あ、聞いてましたよ、
ほんまちゃんと当たってますかね。
まあ、全て当たってるっていうことは、まあ、災害発生後にですね、まあ、いろんなことを考えたということだと思うんですけれども、まあ、自分なりに、まあ、反省点は何だろうかというところを探ったということではないんでしょうかね。
社長すごい、それ正解ですわ、反省点なんですよ。私が今日言いたいのはね、過去の災害後に自分が行ったことの反省点は何かということですね。まあ、反省点と聞けば何だろうと思われるかもしれませんけども、まあ、これは阪神・淡路大震災以降数々の災害が発生して、まあ、それらの災害を受けて、まあ、あなた自身何がどのように自分は変わったのかを答えることができるかどうかということなんですね、 これをはっきり答えるようになられなければならないということです。まあ、そこにはいろんなご意見とか思いがあるとは思いますけれども、マキちゃんね、
はい、
多くの人はどのような反省点があったりとか、どのように自分が変わっていったかと思いますかね。
うん、メディアとかで見聞きしたことを考えてみると、うん、よくテレビの中の人はこうボランティアに行ってきます、うん、行ってきましただったりとか、うん、義援金をこう送りましたとか、被災地の支援をしてますっていうふうに聞くんですけど、うん、果たして自分はこう行動にちゃんと移したかなとかっていう考えですね。
まあまあ、ある人はボランティアしてるとか、義援金しました、被災地支援やってますなどなどですね、まあ、確かにこれらも非常にいいことではあります、
はい。
まあ、多くの人の助けになって力となってるんでしょうけれども、でもこれはあなた自身の明日への備えにつながるものでは私はないと思うんですよね。
マスター、またそんなこと言ったらあかんで。
そう、
またお叱り受けますね。
そんなに貯めて言わんでもいいと思うけどな。そうそう、まあ、ボランティアとか義援金とか、まあ、被災地支援などなどね、まあ、確かに経験値の共有でもあるんですけど、うん、まあ、それが知識とか知恵の加算と、
うん、
まあ、プラスにはなっていくと、
うん、
でもまあここでマスターが言いたいのは、まあ、要するに明日に備えるために自分自身の反省点いうものが何なのかということをを理解しとかなあかんということなんかな。
そうですね、
うん、ああ、数々の災害を受けて私はこのように変わったと説明できることが私は重要だと思うんですね。まあ、これを皆さんに考えてくださいという限りは、まあ、私自身マスターとしての反省点をちょっとお話し今日させていただきたいなと思います。まあ、すごく長くなりますけれども、まあ、ちょっと時間の許す限りお聞きいただきたいと思います。まあ、私はですね、阪神淡路大震災までは地域活動も防災も何もやってませんでした。まあ、ただその阪神淡路大震災直後の経験で、まあ、その経験が人生の中で一番大きな反省点となることが起こるわけです。まあ、それは私の今の防災に関わるきっかけとなっています。まあ、私はこの話を公に話すことは本当に初めてです。ちょっと前に活字にしたっていうのがあるんですけれども、でも公の場で話すことはほぼありませんでした。まあ、1995年1月17日ですね、大地震が発生しての2日か3日後です。このちょっと2日か3日かっていうのは記憶が薄いんですけれども、お客さんに納品した、まあ、神戸のね、東灘のあたりです。お客さんに納品した品物がですね、地震の揺れによって倒れたり、まあ、傾いているという、まあ、電話連絡が入るわけですよ。まあ、17日の午前中は被災地から加古川には電話ね、つながってましたよね。
そうそうそう、うん、まあ、私も神戸の元町に通勤してるんですけれども、うん、まあ、当時思い出したらやっぱり大変とか、もうえらいこっちゃなと、もうそういう思いしかなかったんですよね。
なるほどね。
うん、確かにおっしゃるように、マスターおっしゃるように、当日の午前中でも、まあ、早めの時間帯だけやね、電話がつながってましたけど、うんうんうん、確か、
まあ、私はですね、翌朝、まあ、次の日からまあ神戸の復旧に入るわけですね、お客さんのところに。でもお客さんの家の目印もなくなったりとか、手元にある住宅地図も役立たないわけですね。あったはずのものが見当たらないわけです。自分の知ってる景色、まあ、子供の頃には結構神戸にお世話になったので知ってる景色もない。そんな中でお客さんの家を探すためにですね、神戸市の東灘を歩いてる時に一人の女の子とすれ違います。お父さんお母さんと叫ぶ小学校5、6年生の女の子だったという、出会いました、女の子にね。その女の子のことは今でも、まあ、本当に記憶に鮮明に焼き付いています。お父さんお母さんって叫んでる声があったにもかかわらず、まあ、当時の私はその女の子に声をかけることもせず何もしてあげませんでした。もうそこまで言い切ってもいいです。その後お客様宅で仕事を終えて真夜中に自分の家に帰るわけですね。夜中2時か3時ぐらいだった。で、自分の子供の寝顔を見た時にもう号泣してしまうんです。なんであの時に女の子に声をかけてやらなかったんだろうか、あの時に声をかけてやれば、もう本当に泣いても泣き、もう涙が止まらないぐらい泣いた、記憶があります。まあ、あの女の子のお父さんやお母さんは無事だったのか、そうではなく全く答えの出せない、経験を私はしてしまったわけですね。まあ、なぜ声をかけなかったかということですね。たった一言どうしたのでもよかっただろうし、お父さんお母さんを一緒に探してあげるべきだったようにも私は今は思います。まあ、仕事なんで後でやればよかったわけですから、ということが、これが私の一番の反省点です。もう人生の中の一番の反省点です。この日の反省点をちょっと掘り下げて考えていただきますと、 まあ、簡単だと思われることが実は本当は簡単にはできることではなく、自分の強い意志でやる必要というか勇気がいるということですね。誰にでもできると思っていることが本当はものすごくパワーのいること、それから当たり前のことが本当は当たり前にできていないということを知らない、もうその当時の慢心した自分がいたということですね。
マスターね、慢心ではなくて慢然ではないんですかね。
そうよく言われる方もあるんですけど、私は被災者当事者ではないので、まあ慢然っていうのはぼんやりとした心に取り留めない様という意味がありますので、私はまあ言えばそこでやらなければいけないことを仕事だけだと思って、まあ言えば慢心した気持ちでやったからええやないかぐらいに思ってた当時の私がいたわけですね。だから慢心してたという扱い言い方をしてるんですね。で私は仕事をやれば任務完了と思ってた、まあそれでは被災地では通じないんだろうなと悔しい思いですね。まあ、当たり前のことが本当は当たり前にできない、やれることは自分で探してやらなあかんというのが被災時のことかなと私は思います。まあ、私は人生で一回だけ戻れる日があるなら本気であの日に戻って、あの子にお声をかけてやりたいな、あの子とお父さんとお母さんを探してやりたいなという思いはあります。まあ、この日の出来事が私を変えたというのはもう過言ではありません。人生における道しるべが私の目の前にパーンと現れた瞬間だと私は今でも思ってますし、誰かが私に教えてくれたんだろうなとつく思ってますよ。
そうやね、まあ、この話はねだいぶ前にも僕も聞かされて、なるほどなと、まあ、やっぱりそういう経験があったから声かけとかね、やっぱ挨拶っていう部分 その重要性を、ずっと言っておられるんやと思うんで、やっぱり明日の備えっていうのはやっぱり挨拶からスタートするいうことが大事なんでしょうね。
私も防災活動に参加させてもらってから挨拶、それからまあ人間関係ですね、まあ、いざっていう時に備えるっていうそんな気持ちが、芽生えましたね。
まあ、私はこんな経験から防災の定義っていうものを知ることになるわけですよね。
防災の定義っていうのは何ですか？
じゃあマキちゃん、防災って何だと思うの？
自分たちの明日を守ること。
でね、割とねそうやってポンと聞かれると、なかなか答えにくい。
具体的に言うと、
ただね今最近ね言うとね僕より先に答える人が多くなってる場合が、
そうやね、
これ全国に広がって非常に嬉しいなと思うんですけど、守るべきものの定義ということでね、防災っていうのはやっぱりその自分の大切な人を守ることだと私はもう常日頃から言ってるわけですね。まあ、これが私の反省点で防災の原点、そこにはもう申し訳ないんですけど楽しくやったりふざけてやることもいいと思うんですよ、みんなでやれておちゃらけてもいいんで、まあ、お互い様の気持ちを忘れず、人をね、敬いながらやっていこうかなということも私は知りましたしね。
そうですね、我々の活動はねやっぱり楽しく防災活動、これをやっていこうということをやっぱり、掲げて、ね、やっぱり楽しい街づくりというかね、楽しい街を作ろうというふうな意味合いで頑張ってるということで、なかなかまだまだ道半ばですね。
そうい
うところでやっぱりね今後も皆さんの、ご支援ご協力、いろんなものをねこちらに情報としていただきたいなと思ってますが、
今日は時間が来ましたが、今日はよく涙も流さず、もう本当にいつもこれを喋ると詰まってしまうんですけれども、マキちゃんが前にいてくれたおかげで、最初にいっぱい噛んでくれたおかげでちょっと笑いながら喋れることができました。次回はですね防災思いの丈っていうので今回から伝えておりますけれども、次はですね町ね、漢字で書いたら2つの町って書いてありますよね、それについてお話をさせていただきますので、また来月皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。